おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1206回をお送りします。6月19日木曜日7時44分です。いやいや、めちゃくちゃ暑くなりまして、すいません、今週2回も落としてしまったと思いますけれども、3回かもしれない。なんか先週張り切りすぎた反動とか思われてるかもしれませんが、全然関係なくて、本当にこう、用事が立て続いたんですね。で、まあ、これ、用事が立て続くと、この時間は出発準備とかに追われておりますので、やっぱり、準備できないわけですよ。で、取って出しをしたい私としてはですね、なんかこう、準備してないから出すものもないということで、あっさり諦めるしかないんですが、このように用事がなくなりますから、どうせすぐに。私、基本的には大抵家におりますからね。というわけで、立て続けに落としたのは、ただ、用事が続いたというだけですね。で、まあ、暑くなったということも若干ありまして、ここでやるのがすごく難しくなって、その時はさすがにちょっと取って出しじゃなくて、クーラー効いた部屋で取ってから少し間を空けて出そうみたいなのは、少しあります。まだここ大丈夫なんですけど、これからはちょっと厳しい時代がやってくるかもなという時期ですね。時期。まあ雨降ってれば全然いけると思うんですけどね。ここ微妙に日が当たるんですよね。微妙に。直接当たらないんですけど、壁に当たってて、じわっとこう温度を上げてくると。まあ今相当対策してるんですけど、この更年期障害っていつになったら、治るっていうのも変ですけど、いつになったらマシになるんですかねっていうのはちょっとあります。はい。でですね。前回の、3ヶ月チャレンジは個人コンサルですっていうタイトル、良かったのかわからないんですけど、反響が大きくて、結構聞かれてるんですよ。普段の4倍ぐらい聞かれていて、多分、Spotify とかが同じ現象ならば、相当伸びてるんじゃないかなという感じで、お問い合わせまでいただきましてですね、これはちょっとお答えせねばと思っているんですよ。しかも、お問い合わせを複数いただいて、ちょっとびっくりしているわけですけれども、まあ、びっくり、お問い合わせを2ついただいてびっくりするってのもどうかと思うんですけども、まあでも驚きましてですね、へえーと思いまして、なんかこう、タイトル考えるべきなんでしょうけど、ほぼ何も考えずにタイトルつけてますからね。もうこれ終わった時には割と頭がぼーっとしている上に、終わってすぐ出したい人間なんで、タイトルとかを大真面目に考えてないんですよね。だから、タイトル考えるべきだなと思いながら、お便りをいただいておりました。で、まあちょっとですね、はい、喋ったような気もするんですけど、また改めてですね、改めてっていうか、ちょっと発見もここのところありましたんで、サンチャレな方とですね、話し込む機会がありまして、その時につらつらとですね、その後でなんですけど、考えることになったんですよね。自立ということについて考えるようになったんですよ。まあ、言うまでもないことなんですけど、精神分析ってテーマが、大テーマは自立だとも言えるじゃないですか。まあ、例えば、これはもうご本人の責任は僕はほぼ皆無だと思うんですけど、とはいえ、なんかみんながあいつ甘ったれてるよねみたいなことを言われてしまうことってあると思うんですよ。僕だって相当あったと思うんですよ。で、その時にまあ自己愛性パーソナリティに見えるとか、古代に見えるとか、まあ、薄皮だとか言われるのは、言われるような気も、いや、それは、それを言える人は、ある意味分かっているんで、少なくともある程度は分かってるはずなんで、少なくともある程度はね、分かっているはずなんで、全く分かられていないと、もう本人にとっては、私だって当時の私には気の毒だと思いますからね。そんな、いや別に甘えてたわけじゃないんだけど、結果として自立というものに全く向かってないようには見えたよなという。まあ、端的に言うと、僕の場合は、彼女が欲しかったわけですよね。そのことは散々申し上げてますけれども、彼女が欲しかったというのは、彼女が手に入るまでは何もしないぞという、ある意味、すごいよくわからない決意をしていたわけですよ。この何もしないの中には当然金も稼ぐ気はないし、働く気だってないからねっていう、それ持てないよねって感じはするんだけど、それはすごくあったわけですよ、私の中では。で、今では、 言葉でしかもうどうして両者がつながってるのかの説明、簡単に説明するならば、何の意欲も湧かないからってことになるわけですよ。なんていうのかな、目の前の庭が今、庭、まあ庭というにはちっちゃいけど、まあいいや、プランターにガーデニングしてるわけですね。で、プランターの上にはバジルという、こう、お野菜の葉っぱが茂ってて、これが私の今の私には魅力的に見えるんですよ。まあいいなぁと思うわけ。これを育てるために幾ばくかお金を稼ぐっていうことになれば、それはもう全然いけるわけですよ。幾ばくかで済みますから、バジル安いからね。でも、20歳の時の私にそれを言っても、全くか、響かなかったと思うんですよ。いや、バジル育てるためにバイトしようよって言ったら、ふざけんなって感じだったんですよ。まず彼女できてから。で、これわかります？現実に何の魅力もないのに、現実のに生きるということのために、何か現実的なことをするっていうことがあまりにも拒否なんですよ。拒否的なんですよ。受け付けられないんですよ。なんかもう、これを食えって言われても食べられないものってあるじゃないですか。僕はあんまりないんですけど。でもまあ、ありますよね、やっぱりね。これはちょっと無理だ、みたいな。それ食べ物じゃないでしょ、みたいなのもあるじゃないですか。こういう感じで世の中の何とも受け付けられないって感じがあったんですよ。で、自立って結局世の中に出ていって、なんかこう、受け付けない、世の中受け付けませんでは、自立ってできないじゃないですか。だから、僕からすると自立というのがスキルの問題だとは思えないわけですよ。自立というのは、やっぱりメンタルの問題だと思うんですね。で、私はビジネスというのと自立というのは、大いに関係があると思っているので、もちろん余裕で自立していて、さらに稼ぐぞっていう方も全然サンチャレ、OK なんですけど、ポイントは、そういう場合にだとしても、やっぱり、現実と関わっていくってことが、ここには関係があるわけですね。私は働く人のためにっていうふうに書いてますけど、働くってことは、やっぱりこう、現実は受け入れられませんでは難しいんですよ。で、戸畑海斗さんも、わざわざなのかな。まあ、書いてましたけれども、ある本の中で、どの本だったか忘れましたが、すごく稼いでるからといって、現実が受け入れられてるとは限らないんですよね。二例ほどありましたよね。私あれ絶対あえてだと思ってるんですけど、まあ、偽装もあると思うんですけれどもね。一例は、実業家で十分潤沢にお金持ってるのになぜか万引きがやめられない。まあ、盗癖ってやつですね。これは私は、偽装であろうとなかろうと、もう絶対そういう臨床例に近いものは、おそらくあったであろうと。全然驚くようなことだとは感じない。でもこの人って不思議じゃないですか。だって万引きする理由何もないですよね。全部かやいわけですよ。だから現実に関わるということは、必ずしもビジネスをやるっていうことと、なんていうのかな、ビジネスがうまくやれるっていうこととイコールじゃないんですよね。もう一例あったと思うんですよね。iPhone。多分あれは、そう書いてなかったけど、AirPods だと思うんですよ。真っ白い、ワイヤレスの、イヤホンを落としていった人の話があったと思うんですけどね。僕はあれは自己愛の方だと思うんですけれども、その人はすごい自分の自慢話ばっかりしていて、なぜか奥さんに、なぜかって言うんだけどね、逃げられると。で、戸畑さんはその自慢話を最初は面白く聞いてたと。まあ、わからなくはないですよね。戸畑さんってビジネスライクなところがあるから、なんていうのかな、実業家っぽさが彼は感じられるんで、そういう話は嫌いじゃないと思うんですよ。でも、ずっとそれ聞かせてると、すごいこう、自分は観客になった、だんだん置き去りにされてる感が出ますよね。まあ、その辺が、からこう、カウンセリングが、入ってるわけだけれども、やっぱりこれも同じだと思うんですよね。ある意味この方は自立ができてないんだけど、でも自立はしてるじゃないですか。経済的な自立で言うとおそらく、東方さんよりしてる可能性もあると思うんですよね、十分ね。だから、この辺って比例するわけじゃないと思うんですよ。自立とその、ビジネスの成功ってやつだね。でも普通はそうは考えられてないですよね。ビジネスの成功をしている人は当然自立しているものと判断されてますよね。だからそういう人にカウンセリングが必要ってある意味不思議な話になるんだけど、でもそれはわからないことなんですよね。しかも、それはだから心が自立してないんだとかって言うけれども、そんなの人に見せませんからね。それはカウンセラーだからそういう場面を垣間見ることがあるのであって、 普通に考えるとそういう人はいくらもできますもん、今の時代。そもそも人と滅多に会わないってことができるじゃないですか。だから心もバッチリ自立しているように人に見せておくことは、お金があれば結構簡単に、簡単じゃないかもしれないけど、やろうと思えばできますよね。気をつけてればできることです。結局だからその人の心の中の孤独ってやつですかね、は見えないんですよ、他の人には。お金があるとなおのこと見えなくなる。お金なくたって今は、ある種の工夫をすれば見えなくなるんですよね。だってネットでひたすら、今なんかほらあれじゃないですか、コンビニすら、セルフレジ、昨日無印良品でセルフレジやってきたんですけど、もはや人と関わらないじゃないですか。私レジすら無人になるというのは、いやもう、数勢として当然だと思うんですよね。 AI がこうなってきている以上は。あれ AI 関係ないですけどね、ほとんど。いや関係なくもないか。でもまあ別に AI じゃなくたって実現できる技術ですもんね。でまあそれはいいんですよ。ただいいんだけど、現金の受け渡しがない、それも私なんか好きな方だからいいんですけど、でもあれをやるということ、現金を返さなくなっていくということは、やっぱり人と関わる機会が一層減らせるということを物語ってますよね。昔東欧諸国を、新婚旅行で巡ってきた時に、東欧ってやっぱり結構大変なところ多いですから、ハンガリーとかブラティスラバとかですね、なんちゅうのかな、人と交渉せずにはいられないんですよね。なんかこう不思議なハンガリーの通貨とか、今ないかもしれませんけど、そういうものを使っていてもですね、こう例えば、あ、この通貨は昨日配信になったんだけどとか、よくわかんないこと言われるわけです。昨日配信になった通貨ってなんだって感じじゃないですか。でもなんかゴニョゴニョゴニョゴニョ言って、変な英語でお互い喋ってたら、まあいいわ、これでこれを売ってあげるとか、そういう、こういうやりとりってありえないじゃないですか、今時日本じゃ。つまり、人と交渉せざるを得ないっていうことと、文明が、進んでないってことは、文明っていうのかな、こう、電気技術ですよね、ある意味ね。電気技術が進んでないってことは、関係があるわけですよ、やっぱり。で、進んでますから、世の中どんどん。だから、無人で電車走らせられるでしょうし、将来。無人でレジもできるでしょうし、人がいないわけですよ、そこにはね。そうして私たちは、自立しているってことは、お金を持ってるってことを、十二分に意味してますから、だけれども、心理的には微妙なところにあるわけだと思うんですね。で、心理的に全く自立しないっていう状態だけれども、生活と資金的には完璧に自立しているって状態が、まあそういうものが実現すると何が起こるのかってことを、東和田さんは、さらっとっていうのかな。あえてそこを明示的っていうほどではないけれども、投入してきてるんだろうなとは思ったんですよね。で、私の仕事は、そこのところにも被ってる気がするんですよ。自立してるしてないっていうのは、シチュエーションによって変わるんですよね。そして見方によっても変わるんですよ。客観的な自立とかっていうのは私は人間にはできないと思うんですよね。例えば月に行っても一人で生きていけるのかとか、論外だと思うんですよ、そんなことは。すぐ死んじゃうじゃんっていう感じなわけですね。一人では生きていけないっていうことをあえて言わなくてもいいと思うんですけれども、何にも依存せずに生きてはいけないっていうのは、これはもう 100%。我々はそもそも、例えば空気に依存してるとか、そういう言い方はつまんない言い方かもしれないけど、太陽に依存してるとかね、重力に依存してるとか、いろいろ依存してるんですよ、どっちにしても。この依存の、なんて言うんですかね、なんて言うのかな、依存できることの安心感と喜びみたいなものを、どれだけこう、受信というのかな、知覚できるかっていうのが、人生を厳しくしたり楽にしたりをすごく変えるなというのが、今、私がサンチャレで多分、何ヶ月チャレンジで伝えていることの趣旨なんですよね。個人コンサルで、なんでこれが個人になるかというと、今みたいな話の仕方をすると、なんかこうね、校長先生のお話みたいになっちゃうんですよね。か、だからそれが嫌だから、ライフハックを喋ってたわけです。一体ただと、どうしてもそういうことが起きるんですよ。なんかね、こう、これは、教訓ってほどの話ではないんですよ。ただ、ネックはあるんですよね。このことをもっともよく理解できるのが対親なんですけれども、しかし対親によって最も理解しにくくなっているという一群の方がいらっしゃるわけですよ。例えば、 そのさっきの AirPods を見つして、で AirPods を戸畑さんの脳に忘れていくっていうね、非常にこう、すごく精神力動的な出来事だと、まあ、そんなこと言われてもよくわからんという方もいらっしゃると思うんですけど、そこはちょっとスルーさせてください。大変なんで、いずれにしてもそういう出来事があった、僕はもう本当にあったんじゃないかなって思うんですね。で、この、で、戸畑さんが、その、お金持ちの、まあ、AirPods ですからね。AirPods 高いもんね。私も、新しいやつ買いたいんですけど、高いなーって感じで、とりあえずバッタモン買ってあるんですけど、しかも白じゃないやつにしてるわけです。なんか白って、いかにも私 AirPods してますっていう感じ、耳からうどん出てますみたいになっちゃって、なんかね、白じゃないのに出してよって思うんですけどね。アップルにも。アップルは固くなにああいうところは変えませんよね。白だみたいな感じで。アップル製品を使ってることを世に知らしめろみたいなノリになっちゃってるんですけど、まあ、いいんですけど、依存してるということを一番言いたくない理由が親にあるわけですよ。だから、親との関係において、自分が依存してないことを示したくなればなるほど、この精神分析的な世界が始まっちゃうと思うんですよね。その、メラニー・クライン的なやつですよ。食うか食われるか的なノリになってしまう。親が自分をこう、縛りつけるとか、飲み込むとか、監禁するとか、なんか奴隷にするとかね。全部、それって、見ようによっては、保護国とかって言うじゃないですか。だから、保護してるとか、守ってあげてるとか、育ててあげてるとか、その、結局それをどういう風に見える状態でやってるかって話になってると思うわけですね。だから、分析家のところにいても、この分析家に支配されるんじゃないかとか、カウンセラーとかにね、搾取されるんじゃないかとか、いう風に見えるのか、それとも、ここに来て、くつろげるって感じるのかって、これは、その人がひねくれてるのかどうかだけでは絶対決まらないんだって話を始めてるから、転移とか言ってるわけじゃないですか。で、その時に、徐々にやっぱり自立していくっていうのが一番いいと思うわけですね。なんか自立といえば南極に私行くからみたいなのか、それとももうなんか一生家にいてお母さんの墓守りもしますからみたいな、その極端からどうやってこう、そこまで極端じゃないところに、自分を置けるかって話にやっぱりなっていくと思うんですよね。対極ではですよ。で、その中間に、中間ですよね。まさに中間にカウンセラーとかがいてくれるっていう、僕はそれがやっぱりいいと思うんですよ。だから私は、もちろん、ある種の、すごくこう、そういう目で見れば、やっぱこれも視線なんですよね。視点なんですよね。心理臨床の人たちはライバルになっちゃうんですけど、でもライバルじゃないですよね。イベントで山崎隆明さん、臨床心理士の、と言って済まそうとして、公認心理士の山崎隆明さんがイベントでお話しされたんですけど、私の仕事はそんな悪くないんだっていう話を、まあ多分僕がそういうことを心配してばっかりいるからでしょうけど、言ってくださって、その時に、なぜなら佐々木さんのところに来るような人は、どうせ僕らのところには来ないんだからと。で、これも面白い言い方なんですよね、これってつまり。だから競合関係にはあるようでないんですよ。で、そう考えてみると、そう考えるならばですね、中間地点なんてあればあるほどいいじゃないですか。だって別に、お互いが食い合ってるわけではない休憩所なんていうものは、多けれ多いほどいいと思うんですよ。まあ僕は別に一部被ったところで多けれ多いほどいいっていうことに、その休憩所提供者の方が食えている限りにおいては、多けれ多いほどいいと思うんですよね。だって休憩所が多くて困ることはないじゃないですか。この中間地点というのはですね、結局、まあ、この言い方をするんでも、この言い方はしないでおいて、移行対象なんですよね、きっと。そのことをやっぱり結論としてここに来るんだなと。で、僕、移行対象の説明が、これをやってるんですよ。私はサンチャレできっとね。移行対象の説明が、まあ、説明していたといいますか、全 く的外れなことを喋ってたわけではないんです。ないと思ってるんですけど、そうなのかもしれないですけどね。でも移行対象の説明がやっぱりこう、すごくこう、いい加減ではないんだけど、なんていうの、やっぱり説明してたなと。実感の伴わない説明になってたな。コンテナの方がはるかに実感の伴う説明になってたと思うんですよね。なんかね、やっぱりね、コンテナの方が伝わってんな、みたいな感じってあったんですよ。これやっぱりビヨンが、偉いんだなって思うんですよね。別にユニコットがダメだってわけじゃないんですけど、移行対象というのは分かりにくいなって感じがするんですよ。話としては分かりやすいと思うんですよね、むしろね。ただ、それが自分に何の関係があるんだっていうことになりやすいんですよね。人によってはですね、これも、やっぱりだからメタファーっていうのは、その受け入れをしやすい生育環境とそうでない環境ってあるんだなって思います。確かに男の子は、あんまりお人形さん抱っこしませんしね。お人形さんなんですよ。で、自分がお人形さんなんだっていうのを最近、すごく考えるようになったんですね。なんか、実感させられると言ったらいいのかな。いや、私はお人形さんだからねっていう、こういう感じなんですよね。だから、これに対してやっぱり、カウンセリングというものの経験が少ない方ほどそうだと思うんですけど、しょうがないと思うんですけどね。少ないんだから。なかったりしますからね。サンチャレはお人形さんなんですよ。お人形さんルームなんですよ。まあ、私、もうちょっと可愛かったら、でも可愛くないことにも意味があるんだよな、これな。きっと。ですね。お人形さんがいて何の役に立つのっていう問いって、なんかこう、少し病んでるとまでは言わないけど、寂しいじゃないですか。その寂しさを抱えている人にお人形さんの意味というものを理解してもらうために、心理臨床ってのはある意味あるんですよ。その、クラインの自動精神分析が一番いいところ言ってると思うんですね。このお人形さんを殴ったり、バラしたりすると、なんかこう、初めてお人形さんというものの意味がわかるっていう人もいるわけじゃないですか。そういうお子さんだっていらっしゃるわけじゃないですか。それは僕はお子さんの責任じゃないと思うんですね。さっき言った自己愛パーソナリティの人がいたとして、その人を社会というものは、なんか甘ったれだみたいなこと言うかもしれないけど、そうじゃないだろうっていうふうに思うわけですよ。なんか逆に、例えばですよ、お人形さんの部屋を作るのみたいな感じで、なんかこうね、普通の家の子の家よりもはるかにいい部屋がリカちゃん人形のためだけにあるって、なんかそれも甘えてる感じってするじゃないですか。でもそこにはやっぱりやりすぎてしまう病理みたいなものがあると思うんですよ。で、やっぱりこう心理臨床の人に対して、なんかこう下にも置かないっていうのも変ですけど、もう先生のおかげでみたいなお人形さんを奉っちゃうという、でも我々はお人形さんに拝むでしょ。ある意味でも。そういうことが起こってる。これもやっぱり抵触するんで、この辺の話ってセンシティブになりやすいんですね。昨日ね、鎌倉に私行ってきまして、我々はやはり人型を拝むんだよなと思ったわけですよ。こういうこと考えながら歩いてたからですね。暑いと思いながら、こういうこと考えてるうちに何も考えられなくなって頭も白になったりすると、熱中症で倒れたりするんで、この年になるとこういろいろ気を回さなければいけないことが多いわけですが、でもやっぱり我々は人型を拝むであるよねっていう感じがしますよね。別にそれがおかしなことだと誰も思ってないじゃないですか。現に拝んでるじゃないですか。でも人型を拝むっていうのはどうなんでしょうね。手塚治虫が火の鳥の鳳凰編で書いてましたけど、大仏作ったって人は日照りで苦しんでる人は飢饉で苦しんでる人が一人だって救えるものかっていう、まあ、あの時代にそんな先進的なことを言う人はいないだろうと思うんだけど、そういう話を盛んにしてましたよね。で、だって大仏ですからね。しかも平安時代じゃないですか。そういうことが行われるわけじゃないですか。それの考えてみると、やっぱりこう僕は移行対象というものが人間の自立ってものにどんだけ食い込んでるのかと。片やだからやっぱり人間をバラバラにしたくなるわけですよね。バラバラにして初めてなんかあーって思うっていう人もいらっしゃると思うんですよ。片や人形を拝むっていう人もいらっしゃると思うんですよ。で、やっぱりこう、どっちもしかし、何を拝んでたり、何を壊してるのかっていうこと、それは人形ではないはずなんですよね。 これはちょっと余談なんですけど、河合駿さんが、人形の家っていう、人形の家って、あれがあるんですよね。劇があるじゃないですか。有名な。あっちじゃない方。セス・ゴッティンっていう人が書いた童話の方。まあ、あの人形の家、もう一つの童話の方も、童話じゃないや。フェミニズムで議論になりそうな方も、あれもこう、ちょっと童話っぽいところもあるんですけど、まあ、あれはでも実話じゃない。大人の読み物。セス・ゴッティンは、本当に人形の家って感じの話で、あれの、私はどっちかというとセス・ゴッティンの方が好きなんですけど、そこに、すごい大事なセリフが出てくるんですよ。あるお人形さんが、やっぱりお高く止まってるお人形さんってやつで、私はもう、ちゃんとこう、アンティークとかのところでコレクターに持っていかれたくて、子供となんか遊びたくないんだっていう決定的なセリフがあるんですよね。そしたら、他の人形が、おじさん人形なんですけど、人形のくせに子供と遊びたくないなって、あなたは人形じゃない、あなたは物だっていうセリフがね、あるんですよね。これがとてもいいセリフだと、ハワイ・ファイオが書いてたんだけど、私もつくづくそう思うんですけど、とにかくこう、なんて言えばいいんですかね。人形が物化させられることってありますよね。だって心理臨床家であればもう絶対あると思うんですよね。明らかにこのクライアントさんに物にさせられている。それも東映ドイツ化が強烈に働くと、本当に自分物になっちゃったんじゃないんだろうかって気がしてくる。で、バラバラにされると。でも、人形はバラバラにされても、分析家はバラバラには、まあ、願わくばと言いますか。例えば心であってもね、バラバラにはされないと思うんで。だからウィニコットは、殺されても生き延びるみたいな、ちょっと物騒なというか、ややホラーな、ややスピみたいなことを、言ってると思うんですよ。で、この人形がいないと自立できないなんてダメじゃん。っていう考え方もあると思うんですよね。でも私はウィニコットがここは正しいと思うんですよ。別にお人形さんを抱っこしていないにしたって、やっぱり人形抜きで人は自立ができるはずがないと僕は思うんですよ。空気とか重力とか太陽とかでは物足りなくて足りないんですよ。人形がいると思うんですね。で、この人形がどれだけ象徴化するかっていうところに、ビヨンのグリッドみたいな話が出てくるんじゃないかなと思ってるわけです。もう、なんか分からずに喋ってますけど、この分からずに喋るっていうのも3ヶ月チャレンジのミソなんですよ。もう、最近何でもかんでも自分の、利得にしていくということを、僕はなんかこう、板につけてきて良くないのかもしれないですけど、でもですね、育児書を首っ引きで読みながら子育てをしているお父さんお母さんは、頑張ってるじゃないですか。私はそれに近いことをやってるつもりでいるんだなと思うんですよね。やっぱり、育児書が正しいのかっていうと、そういうわけじゃないですよね。そういうことは分かってると思うんですよ。ご両親だって。でも、ご両親は育児の当事者だし、育児書が正しいか、そこに正解があるかないかなんてことばっかり考えてはいられないわけですよね。だって、ね、育児書を書いてる人が絶対正しいんなら、その人に全ての子育てやってもらえばいいじゃないですか。なことできないじゃないですか。で、我々が置かれてる状況も似てると思うんですよ。精神分析家が全部やってくれればいいんだよっていう、そんな脳科学とか、脳外科とかね、言ったり、まあいいや、脳科学とか言うんだったら、脳外科だ、脳外科とか言うんだったら、全部やってくれればいいんだけど、まあ、そういうわけにいかないですよね。だから、精神分析家の書いた育児書を読みながら、我々のブレインチャイルドをどう育てていけばいいのかを一生懸命読んで、ああでもない、こうでもない、この途中に間違いは起こりますよ、そりゃ。でも、そこを含めて育児じゃんっていう感じで、だから、精神分析を勉強するっていう行為そのものが、育児なんですっていう、そういう感じ、そういう感じで、このブレインチャイルドとの付き合い方や、メンタル的な自立っていうもの、その言葉が良くなければ、メンタル的に社会とどう交渉していけばいいかということを、この育児書、精神分析書っていうものを、首っ引きになりながら探っていくっていう感じなのが3ヶ月チャレンジなんですっていう、そういう感じなんですね。だからここからいかにですね、やっぱスピと自己嫌悪を取り除けるかというか、そういう感じなんですよね。だから、例えば転移は、我々というか、支援者側から転移は一生懸命考えれば見えてくるかもしれないけど、逆転移は決してその場では見えてこない。だって無意識なんだからっていうことですよね。 でも我々は無意識というものをつかめないけど、無意識があるってことは知ってるじゃないですか。例えば私たちは夢を見た記憶ってあるじゃないですか。見てないのかもしれないけど。しかし一応見たと思ってますよね。夢って意識的には見られませんよね。夢っていつの間にか見てるものですよね。そもそも寝落ちって意識的にはできませんよね。寝落ちってぐらいですからね。だから真っ最中に無意識に気づくことは原理的に無理なんですよ。定義的に無理なんですよね。でも後からだったら気づけますよね。っていうようなことがいろいろ書いてあるわけじゃないですか。かの育児書には。で、気がつくと始めてしまっているのが育児ですよね。それじゃいけないのかもしれないけど、この場合はそうですよ。現実に関われないというのも気がつくとそうなってるわけですよ。だから、相手の無意識を一生懸命検討すれば少し見えてくるものがある。その時自分は無意識に何かをしているのは後からだったり、それこそ相手から指摘されて初めてわかる。その時少し恥ずかしいかもしれないけど、そこを頑張って耐えてれば、いろんなことが、いくらかのことは少なくも見えてくるわけで、その見えてくるっていうこと、つまり今何が起こりつつあるのかを、知る努力を諦めないっていうことを、ここの場で3ヶ月はチャレンジしましょう、みたいな、そういう感じなんです。なんですって言ってもね。で、さっきの移行対象の話に戻りますけど、移行対象というのは結局、この最初2社でそれを頑張ってやると。まあ、3チャレはグループセッションあるからすぐ3社以上入ってきますけど、最初は少なくとも2社でそれを頑張ってやると。つまり、無意識を、指摘してもらうというのは、結構大変なことですし、容易にそんなに専門家でもないのにスイスイはできませんから。でもなんか無意識が悪さしてるっていうか、少なくとも、いろんな意味で社会との交渉、自立にネックになっているっていう部分があるからこそ、やっぱり無意識というものが何をしているのかを見ていってもらおうと。その途中で、結局見ている方の無意識、つまり私の方ですね、もうバレバレになってきて、お前結構できてないじゃん、みたいな指摘をされたりもするわけですよ。で、この二者関係でどこまでもやっていくというのはですね、限度があるというか、よろしくないわけですよ。二者関係の中ではやり取りができます。例えば私に対しても言いたいことが言えるようになってきました。交渉もできますっていう状態は、しかし、私が、ある意味、私と言うべきか、このコンサルが丸抱えの状態なんですよね。これを世の中でもできるようにならなかったら、自立にならないじゃないですか。この、ある種の自立がしにくいところでの自立なんですよ。その人が自立してないって話ではないんですよね。お金は稼いでるかもしれないが、例えば言いたいことが同僚に言えないとか、言いたいことが子供にすら言えないとか、あるいは、その、なんだろう、昔の私みたいに、女性の前になると、ほとんど凝り固まってしまって、偽りの自己しか出てこないとかね。そういう様々な、ある自立のできない場面が出てくるわけですよね。だから私、精神病水準の人と神経症水準の人っていうのは、古典的な区分なんだなっていうのが、やっぱ実感されるようになってきたんですよね。ある種の人は、いや、私自身もそうだけど、別にコンビニで行って仕事、物を買う上では全然健常者水準そのものなわけですよね。バッチリできてますみたいな。だけれども、そうだな、例えば私は、ある種の銭湯とかに行くと、多分結構神経症水準になっちゃうわけですよ。なんかもう、なんか清潔だろうか、ここは、みたいなことばかりが気になる人みたいになっちゃうわけですよ。シチュエーションとやるべきことによって変わるわけですよね。満員電車に乗ると、もう精神病水準に近づく。とか、そういうことが起きるわけですよ。でも、会社についてしまえば、その人は健常者そのものだから、仕事ができないなんてことはないわけですよね。ただ会社に行けないとかね。そうすると結局、その人、丸ごと会社に行けない人みたいに言われるじゃないですか。でも、本当はそんなことないじゃないですか。行けるわけじゃない。行けはしない気もしんないけど、社会ではやっていける能力を持ってるわけじゃないですか。ただただ、満員電車がダメっていう、そういう話が、出てきたりしますよね、時々。で、こういう話を全部含めてですね、やっぱりこう、いろんな意味で心理臨床家のところではいろいろなことができますと。でもそこから結局他のところでもできるようにならなければならないんですってなった時に、やっぱさっきの話、お人形さんの話に戻るわけですよ。結局家でのことが、家での交渉はなんだかんだこれでもうまくいきましたと。例えば、引きこもっていようが、なんだろうが、親がお金を持ってるんだし、 親とのやり取りはできる。親になら言いたいことが言えるっていう状態なら、これならやれるんだけど、この状態のまんま会社に行っても難しいですよね。でも人によってはそういう働き方させてもらってる人もいるんですよ。なんか会社でちゃんと挨拶っていうか、ほとんど挨拶なんかしないし、なんか悪態ばっかりついていて、なんか仕事中は、それこそエアポッドでひたすら音楽を大容量で聴いてますけど、でもこの人のこう書くコードはバッチリだしね、みたいなの、そういう話僕聞いたことありますもん。ありえないことじゃないと思うんですよね、別に。自立っていうのは、こうでなきゃいけないってことは決して、だからそこにすごくこだわってる人もいるんだけど、別に態度が全てじゃないですからね、会社は。態度大事かもしれないけど、これがだから接客と営業が中心っていうんじゃダメかもしれないけど、ほとんどコード書くっていう場合は話が違ってきますよね。だから私はその自立の型を、安易に決定しないのはすごく大事だと思うんですよ。何でもできることは必要ないじゃないですか、別に。何でもできた方が楽に生きられはするかもしれないですけれども。私なんか相当社会的には不適応な方だと思うんで、こういう話はむしろ通りやすいんですよ。私自分会社作るんだったら別に、私に挨拶がなってるかなってないかっていうのは、なんか、なんとか教育とかが必要だって言われればそうかもしれないんですけど、私だったら別にそんなことどうでもいいしなって感じにむしろなると思うんですよね。この人がいることで収益が上がるかどうかが大事だろうって、やっぱ僕はそういうふうに考えがちな方ですから、ライフハック側の人間ですからね。50になってくると、そっちの方がむしろ大変なんだよなっていうのはわかります。ちょっと人越し、なんていうのかな、柔らかくしておい、人当たり柔らかくしておく方が、はるかに生きやすい。そんな特殊技能によってのみ生きようと頑張るよりはですね。だけれども、しょうがない面ってあるんですよね。その人の責任ではないと思うんですよ、やっぱり。それで、だから、移行対象というものがいるんだってことなんですよね。お母さんが一緒にいないとうまくやれないんだっていう人は、でもお母さんが常に会社にもいます、満員電車も一緒に乗ってくれますってことは、まず考えられないと思うんですよ。ここに二者関係というものに対して、移行的三角関係ってものが必要になってくる理由があると思うんですよね。これは私がその3ヶ月チャレンジをやるようになってよくわかるようになったんですよ。なんだかよくわからないがある種のフェーズに入ると、繰り返しこの移行的三角関係ってものが持ち込まれる。大体それはいいことのような気がするんだけども、これ、なんかこう、コンテナのモデルでは説明しにくい感じってあって、できるんだけど、説明できるんだけど、しにくいって感じがあって、なんかクラインでも説明しにくいって感じがあるんですよね。ここはウィニコットがすごい分かりやすく説明してくれているっていう感じがあるんですよ。不意にその三角、でっかい三角形がパッと浮かぶんですよね。なんかよくわかんないけど。まあなんかよくわかんなくないです。説明はできるんです。象徴するもの、象徴されるものって言って、例えば私とある参加者さんの関係は、なんだろうな、親子関係ですみたいな。これって親子関係という象徴を用いて、私と参加者さん、親子関係という三角形を、私、参加者さん、親子関係って言葉、この三角形を結んでるわけじゃないですか。なんかこれだと、これだけあるといいみたいな感じがしちゃうんですよ。で、なんでその三角形が大事なんですかって言われると、僕結構下手っぴな説明しか、だから東京ドームではさ、とかわけわかんないこと言ってたわけですけど、説明しちゃってたわけですよね。ちっちゃな女の子が、お母さんがずっといないとダメなのって言っているんだけど、テディベアを持ってからはそういうこと言わなくなった、みたいな話があったと。まあ、仮にしましょう。ないかもしれないけど。その時に、お母さんがずっと一緒にいるのは大変ですよね。大変だから、そこに移行的三角形、つまりお母さん代わりが登場するわけですよ。こうすることによって、私とお母さんの関係は私とテディペアの関係でもありますっていう状態になると、お母さん楽になるじゃないですか。ここが移行対象の大事なポイントだっていうのを、ここが、この三角形まだいびつですよね。ものすごくこのテディペアはテディペアをしてませんよね。ほぼお母さんになってますよ。でも、テディペアとの関係っていうのは、テディペア動いたり、食事作ったりはしてくんないですから、代わりに、その女の子がままごとで、テディペアのために、お母さんと自分の関係が逆転してるわけですよ。こういうことが起こることによって、お母さん、実のお母さんと、その女の子の関係も、じわっと逆転するわけですよね。 お母さんのためにお茶を入れてあげるとかをやったりすることができるようになるわけじゃないですか。こうして象徴っていうものを使うことで、我々は人間関係を少しずつこう、なんていうんですかね、自立し合ったものに変えていけるわけですよね。二者関係だけだと、これをやると極端な真似が起こるわけですよ。お母さんから自立。だから 外国に住むからみたいな。昨日までなんかこう、一歩間違うとおむつの世話までお母さんがやっていたのに、急に明日からアメリカに行っちゃうわけみたいな、こういう話になるわけですよ。ヘンゼルとグレーテルの話をが出てきたとき、お菓子の家作ってましたよね、お母さんがね。お菓子の家を作ってたのはお母さんじゃないんだけど、あの話ですよね。あの話が二者関係の恐ろしさなんですよ。河合駿さんが書いてた通りなんですよね。ヘンゼルとグレーテルのためにお菓子の家を作りかねないお母さんは、ヘンゼルとグレーテルを食べようとしちゃうわけですよね。ああいうことは僕はいっぱいあると思う。第三者がいない関係っていうのは、そういう危険性をはらむわけですよね。だから意向的三角形ってものが、で、このテディベアが言葉まで行くわけじゃないですか。ちょっと寂しい感じもしますけど、それは僕の、不十分な、自立が不十分な点なのかもだけど、あるじゃないですか。お母さんの言葉みたいな。ちょっとよくわかんないですね。お父さんの言葉だとこういう時は。だからこういう時は父親っぽさが出てくるんですよね、きっとね。なんかこう、この言葉を胸に生きていくんだみたいなのあるじゃないですか。お母さんが、亡くなる際に、お前のことを心から愛していたみたいなことを急に言って、そういう物語ってあるじゃないですか。テディペアが言葉になってるわけですよね。言葉が、そのお母さんを象徴しているみたいな、そういう感じですよね。この辺の話を僕は、なんか野球場で例えてたから、わけわかんないことになってたわけで、間違ってるわけじゃないんだけど、ないんだけど、まあ、わけわからんわけですよね。思えばですね、面白いなと僕は思うんですけど、所沢にある西武ライオンズ球場にうちの母はよく私を連れてってくれてたんですよ。うちの父じゃないんですよ。だから私は今思えばうちの母が怒るのは無理もないことですけど、大学受験で苦しくなると東京ドームに行って野球見せたわけですよ。これは母親なんですよね。この話をしておけばファールとホームランがみたいなよくわからん説明よりはよっぽどマシだったと思うんですけど、つまり移行対象というのは、まあその移行対象なんだっけし、移行空間というのはまあ移行空間なわけですけど、そこには三角形があるっていうのも間違いないんですけれどもね。そうなんですよ。私にとって多分タスクシュートは移行対象なんですよね。あれを見ると移行空間がパッと現れるわけです。というか自分の今いる空間が移行空間と化すわけです。常にそれをやるのがいいことだと思ってないんで、出し入れするんですけど、この出し入れができるようになると上級者なんだよなと思うんですよね。出し入れはね、難しいんですよ。移行対象出したり引っ込めたりしてると、移行対象ってなくしちゃうんですよ。だから皆さんタスクシュートを使い続けるのを困難に思われるわけですよね。テディペアってどっか行っちゃうじゃないですか。昔やたら遊んだお人形だの、やたら、くるまってた、あまり綺麗でもないブランケットだのですね、いうものは、すぐどっか行っちゃうわけですよ。誰かがいつの間にか捨ててたりね。そういうものなんですね、移行対象というものは。物作業がないと、ウィニコッタ言いましたけど。移行対象に物作業いらないんですよ。代理だから。本物ではないから。失ったことに精神的な痛手をそこまで受けてはいけないものなんですよね。まあ、代理母ですからね、ある意味ね。その言い方良くないか。お母さん代わりですか。この言い方いいですね。お母さん代わりですか。お母さんを失ったんなら対象喪失だけど、お母さん代わりを失ったって喪失じゃないじゃないですか。それはもういつかは失うべきものですよね、むしろ。だから、私との間で三角関係が結べるということは、他の心理カウンセリングでも全部そうですよ。コンサルとの間に三角関係が結べるということは大変いいことなわけですよ。その分、その人は、自分にとってのカウンセラーというものを、外でもどこでもモバイルして持ち歩くことができるじゃないですか。だから親父の言葉ってのはいいわけですよ。まあそれが良くないこともあるわけですけれども、人に迷惑をかけるなみたいな、そういうやつを携えていって、その人はお父さんがいるっていうことにして生きてってるわけですよね。その言葉自体の意味が大事っていうわけではあんまりないと思うんですよね。意味が大事ってことにされがちなんですけど、私はリッツ・カールトンの、なんだっけ、ミッション・ステートメントみたいなのを思い出してるんですけど、そうじゃないと思うんですよね。そういうことではなくて、あれは、移行対象なんだと思うんですよね。 そこに移行空間が作り出せるんだったら、その言葉の意味などというのはですね、大きくはないと思うんですよ。ある程度は必要だと思うんですよね。意味が全くない言葉じゃしょうがないんで。でも、あるじゃないですか。なんかこう、エベレストとかに登るときの、なんかこう、あなたと、あ、ここから先はもう私たちはいけないからとか言って、なんか急にマスコットとか出してくるじゃないですか。なんか、私は、あれです。リュックサックに、ご機嫌パンダの、華麗なるパンダっていうのをつけてるんですけど、ああいうやつなんか不意に取り出して、これを私たちだと思って、必ずエベレストの登頂に成功してね、みたいな、なんかもうビュービュー息吹いていて、すげえ死にそうになってるのに、なんで人間でこういうことやってるのかなと、つくづく思うんですけどね。もうあとなんか、8、9号目まで登ってるけど、なんか無念の脱落みたいな、昔そういうのテレビで見たんだけど、絶対ここでマスコット出てくるよな、みたいな。このマスコットなんなんみたいな感じが。すげえ超高級マスコットとかじゃないですよ。本当に、そこら辺にありそうな、今で言うとなんだろう。隅っこ暮らしみたいな、ああいうのが、しかもそんな安そうなやつを渡すんですよね。あれ面白いなっていつも思って見てたんですけれども、あれは移行対象ですよね、完全に。代理ですよね。人間ならではですよね、そんなことに意味を見出せるというのは。だから私はホームランとファールって盛んに言ってたわけですけどね。その代理感ってものが、その人の負担を減らすことになるし、自分の自立を高めるということになるわけですよ。絶対だってね、テディペアがお母さん代わりしてくれるならお母さん楽になるじゃないですか。ってことはその女の子は間違いなく自立できたってことじゃないですか。その分は。すごく上がりますよね、その部分って。めちゃくちゃ大きいですよ、二者関係が三者関係に。たとえ移行的三者関係だとしても。で、ミニゴットが言ったのは、そこから人間である必要がないって言ったところがものすごく大きいと思う。子育てしてる人はみんな知ってることなんですよ。この3番目には父親ですってはっきり言い切ってしまうフロイトの世界っていうのは、めちゃくちゃある意味人間していて、自由度が薄いっすよね。なんかお父さん常にいなきゃダメみたいなことになりかねないじゃないですか。でも現実はそんなことないことみんな知ってますよね。エラ・ケイコさんでしたっけ、漫画の中で。テレビはお母さん代わりなんだから、テレビ見そうきゃいいのよみたいな、そういう、なんかたくましいお母さん的な語りがあったんですけど、みんな知ってますよね、このことは。テレビをお母さん代わりにすると。そういう話ですよね。で、お母さん楽になるじゃないですか。間違いなく。そういうのはダメなんだって話あるんだけど、あんまりこれをダメダメ言うていると、我々二者関係から離れられなくなるんですよ。常に二者いなきゃダメみたいな世界になってきて、それはさっき言ったヘンゼルとグレーテル的な、恐怖の世界になってしまいかねないので、そこには愛はすっごいあるのかもしれないけど、愛というか L ですよね。愛のようなもの。L がすごい、ドーンとあるのかもしれないけど、なんか L で埋め尽くされていて、で、なんか結局死の世界みたいになっていくわけですよ。非常に不思議なんですけど、マイナス K なんですよね。やっぱり。なんかこう、知ろうとしてないものがありますよね、そこには。現実というものを直視する気は全くないみたいな。世の中にお菓子の家があるからいいんだみたいな、そういう、なんか非常に怖い世界ですよ。ある意味では。そういうことを、育児書を読みながら、ブレインチャイルドを育てていくというのが、3ヶ月チャレンジで、中身ですね。3ヶ月チャレンジでは個人コンサルですっていうのが前回のお話でしたけど、その個人コンサルの中はどういう話なんでしょうかって、全然わかりやすくなかった気もしますが、こういうことですという話でした。